ガッツキャストです。
皆さんこんばんは、中島です。現在2月28日の2月28日も月曜日になったんだ。そう、27日日曜日終わって28日月曜日のただいま深夜の1時35分でございます。深夜でございます、カツキャスト。最近ですね、夜更かしが過ぎると言いますか、もうだんだんこう2時過ぎてもう3時にならないと寝ていないような不健康な感じになっておりますけれどもね、不健康な感じでこう夜更かししながらこうビールなんかとか焼酎なんかとか飲みながらこうお豆をね、食べたりこうポテトチップス食べたりしてるもんで、こう見る見るうちにお腹が見にくくなってきております、中島でございます。冗談です。いやいや、まあ、ここでいつあってもしょうがないんですけどね、見にくいとか言うとあまたいる僕の女性ファンの皆さんが悲しむかもしれませんので、まあそれは冗談ですと言っておきましょうね。実際はちょっとぽよっとしているだけでございます。まあ、お腹ぽよっとしていると言いますとですね、私お腹にですね、いわゆるこう、何ですか、デブ線が入ってましてですね、まあデブ線と言いますか、線が入ってるんですよ。昆虫のお腹みたいにですね。ああ、またこれでまた女性ファンが離れていくような気もするんですけれども、まあ、そんなことないか、そんなことない、気にしすぎ。私剣道をですね、小学校中学校としておりまして、その剣道をやめてからですね、ちょっと太った時期があったんですね。でその時に一気にですね、お腹にシワが入りましてですね、そんなに僕太ってる感じではないんですけど、お腹のシワをずっと幼いその時からですね、幼い頃の傷跡が残ってるわけなんですけども、まあ、そんなデブな私がお送りする深夜のカッツキャストでございますけどね、まあ、今日は久しぶりに海なんかも行ったりして、ギターなんかも弾いたりなんかしてですね、充実した一日を送っておりますけれどもね、昼はまた糸島のですね、美味しいレストランかにも行きましたけどね、たまたまねトイレに行こうと思って寄ったんですけど、さすがにトイレだけじゃまずいだろうと思って入ったら昼時でございましてですね、お腹も空いたからご飯食べようかとメニュー見たら結構高くてですね、まあでももう後には引けないと思ってですね、ハンバーグセットとかを頼んだらですね、これがめちゃめちゃ美味しかった、美味しかったんですよ。これはですね、二見ヶ浦、福岡県の糸島半島にあります二見ヶ浦のところにありますパームビーチというところのレストランに入ったんですけどね、前ロールケーキ美味しかったなと思ってたんですけど、今日食べたこのハンバーグランチがまためちゃめちゃ美味しかったですね。あっこね美味しいっすよ本当に。まあデザートセットを選んでね、ハンバーグセットが1300円のスープとパンとデザートついてプラス600円で1900円、結構なお値段ですけれどもね、でも満足のいくご飯だったと思いますよ。まあ、その後ですね、夜はですね、たまたまですけれども、あんまりテレビを見ない私がミノモンタさんの愛の貧乏脱出大作戦、これ今日3時間スペシャルだったんですけども、思わず見てしまいましてですね、ああだこうだ言いながら見てしまう、ね、もう制作者の思うツボでございますけれども、今日はですね、その愛の貧乏脱出大作戦は3組のですね、ラーメン店のうまくいかないラーメン店の店主がこう売れっ子のラーメン軍団、プロデュースのですね、ラーメンの味を教われるかどうか、そののれん分けみたいなもんですね、そのラーメンを名乗ってもいいかどうかみたいな、そういう修行兼バトルみたいな感じだったんですね。その3人が最終的にはこう、その達人率いるラーメン軍団の人たちにラーメンを食べさせて OK だったら、その伝授するラーメンを看板の中で使わせてもらえるということだったんですけどね、いやもうね、あれ見てこうどうなんだろうねと思うのがですね、やっぱこのなんちゅうんすか、いいんですよ、やっぱこう頑張らんといかんですしね、人生ね、頑張らんといかんですし、
家族のためだったらやらないかんこともいっぱいあるっていうメッセージの中、お前は結局ラーメンに真剣じゃねえんだよとか言われながらですね、やる気あんのかとか、なめてんのかとか、散々ですね、いいおっちゃんたちが怒られるっていう、もうなんか切なかったな。でもまあ確かにね、お客さんに対する姿勢とかもちろんね大事なんだと思うんですけど、僕ね思うんですよ、人間はそう簡単には変われない、ね、そう簡単に変われない、変われるわけがない。で今日もですね、やっぱりそういう引っ込み思案だと言いますか、性格的にはそんなに強く出れない人とかはやっぱりそうやって周りに固められるとですね、萎縮してしまうわけでございます。でもそれがまあテレビ的にはいい格好ですよね。お前はなんでそうやって人に言われるまで動かないんだみたいなこと言われてですね、まあ確かにね、確かにそういうところあるのかもしれないんですけど、彼は彼なりになんかこう自分のペースなりにやっていってるものがあるんじゃないかと。でもそれじゃダメなんだと、成果は一つなんだというふうにこうご利用ししていくあの感じ、ほんとね、私も結構自分の考えを人に押し付けるのでですね、自分のことをこう振り返ると言いますか、これじゃいけないなと、価値観は一つだけではないんだぞみたいなねことを思って、なんとかその情けないラーメン職人さんたちにね、本当はそうじゃないよね、一人きりになったら意外とちゃんとやれるよねって言いたくなるぐらい、もうテストの時とかガタガタだったりするんですよね。ラーメンの麺をこう味見しなかったりとか、スープ味見しなかったりとか、順番間違えたりとか、もうほらやっぱ人間緊張するとさ、普段できてることもできなかったりしますもんね。もうそんなことで、あれは出てるそのラーメン達人軍団とテレビ局がそういう風なこうちょっとこう肉食系のメッセージを発するがために作られた番組なんだぞと、あの番組を見てやっぱ俺も頑張らないかんとか、俺ってダメだとか思ったあなた、そんなことないんですよね。自分のペースでやっていけばいいんです。自分のペースで自分のねスタイルで美味しいものをプロとしての仕事をしていけばいいんじゃないかなと思うんですよね。だってその有名なラーメン店だってね、その達人の店だってね、何ですか、流行りのつけ麺ですか、ええ、嫉妬混じりで言いますけど私食べたことありません、ええ、美味しいんですかそれ、ええ、知りませんけれども、もうね数年したらなくなっとっけ、そんな何もかも飲食店厳しいっちゃうじゃん、そんなぜみんながね、そんなもん残っていかん、そういう世界ですからね、生き馬の目を抜く業界ですから、もう厳しいのは当たり前、ええ、その中で息が長く細く長くやっていけるような店作りがいいんじゃないかなと素人ながらに思って胸を痛めた、ね、今日の何ですかディナータイムでしたね、まあ、でもねそうやって、でも今日その愛の貧乏脱出大作戦の見てて思ったのが、やっぱりそのメッセージとしてはお前真剣になれよと、まだまだ格好つけてるよと言われてるわけですよ。まあ確かにそういうのもあるね、プライドがあるね、でもプライドとかいらない、お客さんに楽しんでもらうためね、美味しいと思ってもらうために必要なもの、それだけを考えていけばいいんだっていう、そういう営業の姿勢といいますかね、物を売る姿勢というのはね、やっぱ僕も見習っていかないかんなと思いましたね、つい先日私もライブウィークでですね、ソウルキッチンというところでライブしてまいりまして、ここはまあ前も話しましたけど、ちょっと僕の中では歌声喫茶的な、いろんな自分の好きな曲をこうカバーしたりして皆さんに楽しんでもらうという、結構普通のねプレイヤーですのライブ、オリジナルだけをやるライブよりは、まあみんなを呼びやすかったり、こう気楽にやれたりするね、ライブなんですけど、そんな時にですね、今回一緒にやったのが、これはプラデュースでもよくやる人なんですけどね、ケンちゃんという、ケンスケくん、東ケンスケくんという子がいましてですね、彼はですね、一人でギターをかき鳴らして歌を歌うんですけども、すごいんですよ。ギターを一本持って歌うパンクみたいな感じでですね、それパンクでも軽い感じではなく、うわー、すごいみたいな、こんなこと言ったら東くんに怒られるけども、なんていうんですかね、すごいメッセージが熱い。漢字で言うと、私ヤコゼン大好きなんですけど、ヤコゼンの、ね、竹原ピストルさんを思い起こさせるような、そういう熱いメッセージ、ストレートなね、魂の塊を音にぶつけてくるタイプなんですよね。 でその彼と2人きりで、やったわけなんですけどね、まあ、その中で僕も彼 の, その音楽性とか好きだったんですけど、2人でこう飲んだりするのは初めてだったんですよね。でそんな中でいろいろ話してたら、彼はねすごい生徒こわもてなわけですよ。もうロックパンクみたいなのをギター一本でやってて、もう風貌もちょっと怖い感じだからみんなに怖がられる、うん、それを自分はねよく分かってるからねっつって、ミクシーとかめちゃめちゃやってるらしいんですよ。ツイッターもフェイスブックもやって、どんどんどんどん営業をかけてですね、俺はこうなんだと、こういう怖い格好してるけどこんな寂しがり屋で可愛いんだぜっていうのをねもうバンバン出してるっていうんですね。やっぱこうやって長年やっていってるうちで、なんかこう自分のことを気に入ってくれる人っていうのはきっと自分の格好悪いとことか幼いこととかなんかちょっとね情けない、うん、可愛いところ、うん、いろんなことを見たいんじゃないかということで、もうさらけ出す強さというのをですね、実践してるそうなんですね。なんですごいなと思って、だから普段はね使わないハートマークだったりね、ピースマークだったり笑顔マークだったりいうのもねどんどん使ってみんなにアピールしてる。でもそれがこう難しいのはやっぱりこうお客さんにこびるんじゃなくて、うん、営業っていうのとこびるっていうのと伝えたいものを聞いてほしいからみんなに来てもらうっていうの、その兼ね合いっていうのはやっぱ難しいと言ってましたね。本当はそんなことやりたくないと思ったりね、うん、投げかけても反応がないっていうこともあるけれども、あでもねそんな風に見えないんですよね。そんなこびてる風にも見えないし、もう俺は狼だから来たいやつは食われに来いみたいな、そんな感じだと思ってたんですけどね、やっぱり同じようにやっぱりそうどのミュージシャンもね自分の音楽をこうみんなに聞いてもらう、うん、それによってねやっぱり大事なのはやっぱりお金ですよね。ただこうメジャーになるとかそういうことだけじゃなくて、そのやってる活動に対してプラスを生んでいくっていうのをね彼も意識してるって言ってたんですよね。いやすごいなと思って、それをね意識し始めると非常にいろんな難しいところが生まれてくるんですよ。僕は今そういうことを考えずにやってるんで、来てくれる人が楽しんでくれるような場所で、うん、来てくれるタイミングで来てくれればいいと思ってやってるから楽ではあるんですけどね、それを全部プラスにしていくぞっていう風に考えたらアプローチの仕方も変わってくると思うんですけども、まあ、それが今日の愛の貧乏脱出大作戦でいうところの本気になるっていうねことなのかなと。ただまあそれでプロになるわけではないんで、そこまで追い詰める必要はないとは思うんですけれども、そこはねだから趣味でラーメン作ってる人とプロでラーメン作ってる人、うん、趣味で音楽をやってる人と本当にそれで食っていこうと思ってたり、うん、世に打って出ようと思ってる人の違いだとは思うんですけど、そういう覚悟というのはですね、お金を取ってまあ人に出す、人に聞かす意味では同じなのかなとまた改めて思わされる素敵な夜でしたね。結局まあそうやっていろんな話ができた東くんなんですけどね、ぶっちゃけてくれた嬉しいことはですね、俺は中島さんを舐めてましたと、はっきり言って潰してやると思ってましたと、うん、はっきり言ってもう中島さんの音楽なんてどうでもいいと思ってましたと。でもこうやって話してたらやっぱりその違うんだなっていうのもいろいろ分かりますねみたいなね、なんかそういうこう俺はお前のこと認めてねえよっていう発言をストレートにぶつけてくる彼は本当に抜き身のナイフでかっこいいなと思いますよね。そんなことなかなか言えないし、それによって壊れてしまう関係ももしかしたらあるかもしれない。でもこの人だったら言える、この人だったら付き合っていけるんじゃないかっていう風に思った時にそういう風にちゃんと言える、そういう不器用だけれども正直な、うん、気持ちっていうのを受け取ると、あ人もこう素直になれますよね。俺も彼のその生き様とかかっこよさを本当の意味で、うん、かっこいいなと思える、うん、それはやっぱり彼が俺お前のことあんまり好きじゃなかったっていうその弱さを見せてくれたからだろうなと思った次第です。はい、ということで東くんですね、ミクシーとかやってるんで、ぜひ皆さん前ミクなっていってください。すごい前ミク多いですからね、うん、どんな風になるのか楽しみですけどね、うん、でも俺もちょっと営業的なことも少しじゃないな、ちょっと頑張って考えていかないかんなと思う今日この頃でした。はい、以上カッツキャストでした。ワン・ツー・スリー・フォー。次回のライブは3月の14日が、ソウルキッチンで、3月18日はプレイヤーです。この日は富谷とツーマンライブということで、
いっぱいお客さんに来てもらわないといけません。よろしくお願いします。1、2、3、4。